どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目を得た主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドは何だったっけ、アクリル板がありますのでマスクを取らせていただきますが、今日はですね、嬉しいことがあるんですね。オンラインされている方はちょっとわからないと思うんですけど、会堂にですね、名前を出してもいいですか。ご本人確認しましたので、川村麻衣子さんが今日来てらっしゃるんですね。長崎、古い方からと思いますけど、麻衣子さんずっと病と闘って礼拝に来たかったんですけど、オンラインされていましたけども、今日はねこの場所に来ておられますのでね、大歓迎の拍手をしましょう。あ、いいですいいですよ、はいはい。なんか礼拝の後にですね、あさっては誕生日そうだから、ハッピーバースデー歌いたいと思います。はい、年齢は聞かないでくださいということですので。それじゃあ聖書から話したいと思います。その前に今日の1分動画なんですけれども、今日は久しぶりに聖書ってこんなに面白いっていうのを一つ見ていただきたいと思います。それはアブラムが星を見て死んだところなんですけど、今日は後で信じるってことを話したいと思うんで、ね、それが一つ昨日のやつですね。それと、もう一つはですね、デボラ村上さんのですね、ちょっと古いやつなんですけれども、車がタダで与えられた話なんですね。しかもあれは言ってませんけど、一般の方ノンクリスチャンの方がくださったんですね。その奇跡、祈りを通しての奇跡の話ですね。それを見ていただきたい。まず一つ目からお願いします。
空の星を見て信じたアブラム、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。創世記15章6節。主は幻のうちにアブラムに臨み、言葉を与えてこう仰せられました。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは、神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げました。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられました。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさいと仰せられ、さらにあなたの子孫はこのようになると仰せられました。アブラムはそれを信じたのです。つまり彼は主を信じたのです。主はそれを彼の義と認められました。私はかつてチベットのカイラス山という6656メートルもある山の近くまで行ったことがあります。その時見た空の星は筆舌に尽くしがたいほど素晴らしかったです。まさに天の川がはっきりと輝いて見えました。75歳のアブラムはそのような空を見て、子孫はこのようになると言われた言葉を信じたのです。それを主は義と認められたのです。私たちも自分の罪を悔い改めて、およそ2000年前のイエス・キリストの十字架が私の罪の身代わりの贖いであることを信じるなら義とされるのです。そしてアブラムがアブラハムとなって、約束通りイサクが与えられ、その後多くの国々の父となったように、私たちも豊かに祝福されるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
最後の名前のところはもうちょっと小さくてもいいかなって思いますよね、字がね。なんかすごい主張してるみたいですから、後でまたお話しますけど、アブラムはまだこの時アブラムじゃなくてアブラムですけど、75歳で子供ができなくて、神に言われた時に、祝福すると言われた時に、いやすごい財産を持ったからですね、この財産は結局あの奴隷の子のエリエゼルが後になるのかって言ったんですね。ところが神様は外に連れ出してすごい保証を見せて、こうなるって言われたんですけど、ついさっきまで、いやこの 結局アトリは土台になるんですかって言ったんだけど、その空の星を見た時に神からそう言われた時に、あなたとしてはこうなるよって言われた時に彼は信じたんですね。どう考えても自分を見たり可能性を考えたら不可能なんですね。で自分もついさっきまで嘆いてたんだけど、主に言われた時にそれを信じたんですね。それが彼の義となったんですね。まあ後でもうちょっと詳しく話しますが、大事なことはその、何でもかんでも信じるじゃないですよ、間違いなくね。神様がおっしゃった言葉を信じることです、ね、聖書に人を信じろとは書いていませんから、神様を信じなさいって言われて、人は愛する存在です、ね、神様を信じなさい、神の言葉を信じなさいってことですね。でだから主に語られたのはそれを信じる、それが義とされるんですね。で信じるってことはすごく大きな鍵になります。今日そのこともね、ちょっと一番目のポイントで後で詳しく話しますけど、それを覚えてほしいですね。それでもう一つ見てもらいますが、今日の、さっき言ったダビデ村上さんの車が与えられた証です ね。あ、村上牧師の奥さんの方です、デボラ村上さんですね。お願いします。
皆さんこんにちは。私は人吉に住んでいます村上と言います。私は毎週日曜日教会に通っています。今日は神様に祈り求めた時に新しい車が与えられたお話をさせていただきたいと思います。私が以前乗っていた車は年式が古い軽自動車でした。その車に乗って私は人吉から熊本の実家まで行っていました。人吉から熊本まではですね、だいたい1時間半高速でかかります。実家の父と母は高齢で、またちょこちょこ見に行かないと心配だったので行っていました。そんな中ですね、ある時私のその軽自動車がですね、故障してしまったんですね。それで車の整備工の方に見ていただいたら、部品が古くなっているので交換しないといけないと言われたんですね。それでその部品の金額を聞いたらですね、5、6万かかると言われたんですね。でその修理工の方も、そのそこの部分を変えたとしても、もう車自体が古いので他のところがまた悪くなって変えないといけないということも言われました。それで私はどうしようかな、修理しようかな、どうしようかなと迷ったんですね。そして新しい車を買うにも100万以上、もしくは何十万以上とするので、そんなお金は私は持ってないと思ったんですね。お金がないと、それで、悩んでいました。そこで神様に感謝して祈っていたわけなんですけども、そしたらですね、娘が車を貸してくれるということだったので、娘の車に乗って実家まで行ってました。でもですね、結構期間が長くなったので、娘も自分の車に乗って会社まで行きたいということだったんですね。で、まあ、私の車、以前の車はですね、古いんですけども、近所は乗れるんですね。でもただ遠方だけが乗れないという状態だったので、近所はまあギリギリ乗れるので、それで娘の会社は近くだったので、それに乗って行ってたんですけども、やっぱり自分の車に乗って会社に行きたいということで、それでどうしようかなって私は思ったんですね。もうこれはもうちょっともう早急にどうかしないとダメだなと思って、もうとにかくですね、神様にもう必死になって祈り始めました。神様、新車を与えてください、新車もしくは新中古車を与えてくださいと、もう必死になって心から願ったんですね。そしたらですね、ある方からあなたに車を買ってあげたいというお話が来たんですね。それで私びっくりしました。と思って、神様祈りに応えてくださったと思ってですね、本当に喜んで神様に感謝しました。そしてその方から車をいただいて、今現在はですね、実家にその車に乗って行っています。そして母はですね、脳梗塞で倒れて病院に入院してますので、 その父を乗せて病院に行ったり、また父の用件をですねその車に乗って済ませたりとか、本当にこの車がですね与えられたことによってとても活躍しています。本当にですね聞いてくださった皆様ありがとうございます。
両親のことを思ってね願ったという動機が素晴らしいですけども、それで、求めたら4000しか走ってない普通車で、まあ、とにかく5種のダビデ村上牧師が本人より感動してて、車まで与えられてしまって、うちの奥さんはやっぱすごいですねと言いながらですね、いつも私に話すんですが、見せてもらいました。とってもいい車ですね。私車詳しくないからすみません、名前も全部言ったんだけど、ちょっと飛んでありましたけど、とってもいい車で、普通車だったと思いますね。すごく乗りやすい車で、本当に良かった。これ一般の方なんですね。一般の方が言ってくださって、そして買ってもらったそうですね。なんかすごいなというふうに思いますけれども、本当に感謝しましたいと思いますね。まあ、祈るときに本当に主は奇跡をなされたことですね。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日は最初に使徒の15章の16節もう一度お読みしますね。これは今年度の頭に私の教会に与えたことです。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにすると。これはここの文脈でというよりも、この言葉が与えられたということで念頭に話しました。覚えてらっしゃるでしょうかね。で、これはイエス様が帰って、今でももちろんいるんだけど、イエス様が非常に強い深い御臨在を表してくださって、そしてこの喜びと命をあふれさせて教会が再びこうたくさんの人が生み出されて、そしてたくさん使わされていくようになると。で、廃墟と化した幕屋というのはこの町ですね。かつてここにはキリシタンの町があって、イエズス会に寄進された結果秀吉が起こって殉教が始まったわけですね。だから本当にここにキリストを信じる人たちがいて、これがこの町だったわけですね。その町をもう一度立て直して生きた信仰を取り戻すとね。今もカトリックの方が多いですけれども、残念ながら昔の方々は命をかけて信じましたけど、今は天国いたらいいねっていう感じの人が多いんですよね。残念ながらね。だからそうじゃなくて、本当にプロテスタントカトリック関係なく、本当にイエス様を愛して命をかけて従っていきたいと思う、そういう生きたクリスチャンたちを再びここの町に与えて、信仰の町を再び建て上げるぞという約束だったんですね。それを与えられた。そこに向かって回復の働きが始まってきたんですね。で、いろんなことが始まってきたと思います。例えば白馬キャンプに今年はピースが出ましたけど、ピースだけっていうんじゃなくて、一緒に賛美隊として何人かが出て、教会として行けたことがねすごく嬉しかったですね。で、教会として の賛美が立ちましたし、それ以外にもいろんなことがこう回復してきたんですけど、まだ道途中なんですね。もっと言えば始まったばかりと言ってもいいと思います。それはおそらく教会だけじゃなくて、私たち一人一人も神様によっていろんな回復が始まったと思うけど、まだ始まったばかり。ある場合は始まってきたんだけど、強い攻撃の中でなんか後退した人もいるように思うかもしれない。でもそれは後退じゃない。より大きな神の祝福のためには整えと立て合いがあるから、今おそらく訓練されていると思います。だから本当に神様回復のプログラムの中で、神様の計画の中で今進んでるんだけど、今はまだ途中ですよって。まあ最後だからこれもっぺん話そうと思った時に、主にね言われたの、この言葉はまだ今途中で、これから本格的に成就してるけども、そのために3つのことがありました。今日はその3つを言いますね。1つ目はですね、神様を信じなさい、語った神様を信じなさい、神を信じなさいと言われたんですね。そして1つの言葉を与えられたんです。デカリア書、ものすごく有名な言葉、デカリア書の4章の6節、とっても有名な言葉です。今出ると思いますけれども、デカリア書4章の6節、非常に有名な言葉ですね。すみません、こっちがなかなか開かないすみません、あった、ね。で、4章6節、すると彼は私に答えてこう言った。これはデルバベルの主の言葉、次です。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主を抑える。これは神殿再建のことを言ってるんですけども、いや、権力や能力じゃなくて神の霊、私の霊がそれをするんだよって言ったんですね。だからどういうことかって言ったら、まあ、権力、まあ、力ですけども、これは、まあ、分かりますか、集団の力と言ってもいいです ね。それからあと能力、個人的な能力の 知恵とか力とか、まあ、経済とかいろいろあるでしょうけど、その集団の力でも個人の力でもない、そういう人間的な何かによってではなくて、私の霊、神ご自身が神の霊によってするぞって言われたんですね。で、それを信じなさいと言われた。神を信じるとは、すなわち神の霊がしてくださると信じること。自分はこれだけふさわしくなったから大丈夫だとか、これはこう能力があるからできるとかっていうことじゃなくて、もちろん能力を神は用いられます。経験も神は生かされます。 それはとっても生かされます。だから素晴らしいことです。だけどもこれがあるからできる、これがないからできない。英語が話せるから会社ができる、話せないからできない、お金があるからいける、お金がないからいけない、そういうことじゃなくて、神様がおっしゃったらできる、神ならばやってくださる、そこなんですね。神がおっしゃったからできる、神様ならそうしてくださる。その神様を信じ、神の霊がしてくださることを信じなさい。まず最初に神を信じなさいってことなんですね。これが土台なんです。でアブラハムが3週間ぐらい前にアブラハムの話をしましたけど、一番最初は創世記12章でね、生まれ故郷地の家出て行ったじゃないか、75歳でね。その同じ年に15章でこう神様から語られて、さっきのところですね、私は伝道の神であるってね、エルシャダイですね、私はあなたを祝福すると言われて、それでこうエレゼルが後続くのかと言った時に、いやそうじゃないってそこに連れ出されて、あの星を見て彼は信じたわけですよね。でちょっと前に彼はもう自分はもう子供はできないし、子供は、ね、できる体じゃないし、奥さんはもう無理だと65歳で、ね、なのでだからもうどれが後継ぐんですかって、そういう状況だった。彼は現状見てたし、そう思って普通だと思います。ちゃんと彼の家に行ったんですよ。従ったんだけれども、 そう思ったんです。そしたら神様が、いやそうじゃない、お前からできる子だ、サライからできる子だって言って星を見せた。見せた時にこうなるよって言ったら信じたんですよ。まだ何もしてないんですよ。いやその後したのは妻と妹と言って失敗したんですよ。で86歳ではイシュマエルをやってしまって失敗したんですよ。99歳では笑っちゃったんですよ。でもう一遍妻と妹と言ったんですよ、ね、いっぱい失敗してるんだけど彼は信じたんですよ。信じたから起動されたんですよ。でその信じることが土台なのです。でその信じるってことの土台は何かって言ったら、可能性じゃないんです。自分の能力じゃないんです。病気もだんだん良くなってきたからこれからいけるって、もちろんそれはいいことです。良くなることは感謝してください。でも悪くなってきたからもうおしまいっていうのではないのです。神様がどう言ったかなんです。天に帰ることは素晴らしいことだからね。神様もう戻っておいでって言われたら、3回交渉してね、もうちょっと行かせてくださいって、いや来いって言ったらもう行ってくださいね。3回まで いですからね。本当に天国が最後だから。でもそうじゃなかったら大胆に求めてください。でいいか、普通ね、だんだん良くなっていって良くなると普通考える、それは普通の生き方です。でもそういう場合もあれば、神様は例えばヨセフタイプですね、どんどん悪くなっていって最悪になって、そこからギャーンと逆転することもあるから、大切なことは神様が語ったかどうか、神が何とおっしゃってるか、その神の言葉を信じ、神を信じることなんです。これが土台なんです。だからこの今回与えたこの御言葉もね、神様が立て上げてくださり、再びこの信仰の街を取り戻すということは、人間的に言ったら私は不可能だと本当に思っています。私は自分にはその力が全くないことを認めますし、あるいは私じゃなくても人間的に言ったら無理です。日本は偶像礼拝がはびこってるし、この偶像礼拝って軽く見ないでください。霊的な支配がすごいからね。それからあと日本じゃ真面目じゃないですか、勤勉じゃないですか。これ神が下った賜物なんです。素晴らしい賜物なんです。だから素晴らしい賜物が逆に応用してしまって、その信じるだけで救われるわけじゃないですか。やっぱり一生懸命頑張ってる人が、頑張ってなくても信じて救われたったら面白くないわけですよ。努力しないでやるってことに対してちょっと憤りを感じてしまうわけですよ。間違いないです。努力はどうでも言ってませんよ。努力の方向性で変えればいいんですね。でもどうしても、ね、このせっかく神が立ったこの勤勉さ、忠実さ、これは神が立ったプレゼントです。素晴らしい賜物です。宣教師になったら抜群にいきます。ところがそれが逆に信じるっていう、神様を単純に信じるってことを妨害している部分があるんです。日本はね、こんな救われない民はないっていうのはね、その時33年僕はって思いました。日本の牧師で説教上手い人多いんですよ。海外の牧師ははるかに上手い人いくらでもいる。でもね、うまくいかない。これね、人間的に言ったらね、この国はね、無理です。長崎も村上もアウト。でもね、神が約束してるんです。だから救われちゃいます。神が約束してるから救われてきます。神が約束してるから、あなたにも私にも申し訳ない、怒らないで、あなたにも私にも人を救う力なんて全くないし、導く力も十分ないし、つまずかせることはいくらでもできるけど、ね、人のこと言ったら俺からね、つまずかせることはすいません、いっぱいあると思いますが、わざとしませんよ、ね、だけどそれでも神様はその技をなし、それに使っていただけるっていうと信じてるからなんですよ。信じてるんですよ。今私は勝ったよりもっと信じています。神がなされるなって。 で今リバイバルが始まっているというか霊的にはね、現実はまだなんです。現実にこれから起こります。でその時に可能性じゃないんです。いいですか。である方はお金があると期待でき、お金がないともうダメだと思う。でこれはお金が神様なんです。お金ですね。お金が神様になっている。あると大丈夫、ないとダメっていうのは、あの金額の多い少ないに関係なく、あのお金は必要です。お金を求めて構いません。神は備えられますし必要です。お金なくていいなんて言いません。でもお金があるから大丈夫、ないからダメだっていう場合はお金が中心なんです。お金が信仰の土台なんですよ。神じゃないんですよ。本当に神を土台にしたときに境内は与えられ、備えられ、ただし神は怖いから、あの愛の方だから正しく用いないとやっぱり刈り取らされますよ。それはもう見事ですよ。でも正しく神は養ってくださるんです。神はですよ、間違いないくださいね。でだから本当に神様を信じますか、神様を信じなさいって、これ権勢によらず能力で、まあ、権勢いろんな解釈があるけど、いわゆる集団が持っている力とか権威とか、なんか特別的力を持っている人とかじゃなくて、また能力、個人的な能力、いろんな能力あるじゃないですか。その能力じゃなくて、繰り返しますよ、能力が生かされます、用いられます、喜んでください。でもそれがあるからじゃなくて、神様がするんですよっていうことを信じてほしい。神がなされるんだっていう、この土台、まずこの土台をしっかりしてほしい。これが一つ目。じゃあその神様を信じたなら次にどうなるかって言ったら、その神に向かって祈るのです。神がしてくださるから、その神に願うんです、求めるんです、祈るんです。神に向かって感謝をまず神に下げて、人々にも感謝しましょう、ね、まず神に悔い改めて、人々にも謝るべき人に謝りましょう。まず神に向かって、その神様に感謝をし、祈るんです、求めるんです。その時にね、言われた、あまりにも不可能を求めてないって。不可能を求めてますか。あの何度も私説教しましたね。今日はそこ細かく説教しましたけど、開きますね。次は誰のこと、これ使徒行伝12章、もうすぐ分かりますね。ペテロのところですね。5節、使徒行伝12章5節、ね、すぐ出ましたね。ありがとうございます。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に乗り続けていた、まあ、知ってると思うけど、簡単に話しますね。ヘロデ王様が、12弟子の一番年上のヤコブを捕まえて殺した。そしたらユダヤ人が気に入られたので、それで今度はじゃあペトロも、筆頭弟子のペトロも殺そうと思って捕まえた。とはお祭りだったので、お祭りの間に殺すとよくないから、お祭りが終わったら殺そうと思って牢屋に入れた。その時4人1組だから、4人のローマ兵に返させた。足かすかけてすぐここに立たせて、入り口に立たせて、それを4組だから6時間交代でやった。しかも、2つの栄所ってのはあって、そしてその上にさらに鉄の門があった。もう絶対逃げれない。でこの時私たちはね、あの天使によって導かれて助かったこと知ってるでしょ。軽く考えてるんです。あ、ペトロ助かったなって。でもこれね、絶対助からない状況なんです。まずこれはちょっと意識しておかないといけない。ペトロはもう、これは普通ローマの兵隊ってのはね、逃がしたら自分殺されるから真剣にやるし、ローマの軍隊、強い軍隊ってのはしっかりしてる、秩序が。だからもうその大台隊しっかりするからきちっと監視したと思うし、あのすごい厳重だった。絶対助からない状況なんですよ、これ本来。ありえないことだ。ところが教会は、ペテロはね、本人は助かりたいと思うよりもね、あ、明日殉教するんだなと思って、もう受け取ったと思うんですよ。あのいい意味でね、否定的とか投げ合いじゃなくて、いい意味で、あ、キリストのために殉教するならそれもあのいいなと思って受け取ってたの。だから、あの自分が助かろうって感じじゃなかったと思うんですね。ところが教会は、彼のために熱心に祈ってたの。どうかペテロを助けてほしいって。あそこから逃げるのは不可能だって。でも神様、ペトロをまだ生かしてくださいって真剣に神向かって祈ってたんだ。だって聖書はそう言ってるから。ところがそしたら天使が行ってきて、ね、まあ、細かいことを言って助け出して、もう土地は飛ばします、助けて、そして栄章もくぐり抜けて、最後は鉄の門まで勝手に開いていた。でペトロはね、助かりっこないからね、現実と思ってないんですよ。天使が外に手出して、天使がペトロから離れるんです。もうここまで来れば大丈夫ってことでね、その瞬間ね、ペトロははっと分かる。え、現実だったって、我に返るって書いてある。だからペテロも現実と思わないぐらい不可能だったんで、我に返った時に、あ、助かったと思ったからですね、ペテロはですね、あのすぐ分かった、あそこで祈ってるって。こういうふうになりたいね。なんか皆さんね、あ、教会で祈ってるって、こういうふうに思いたいですね。ねあそこで祈ってるって分かって、それでそのちゃんと言いましょうか、マリアだったかな、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったわけですよね。そしてこう叩いた時に、ロダっていう女中が出てきて、ペトロと分かったからもう喜んじゃって、みんなのところに行ったら、みんながね、そんなわけないって言ったわけですよね。いや本当にペトロだってやったらね、じゃあそれはペトロの ペトロ好きの天使だって言った。つまりこんなこと起こりっこないじゃないかって、ペトロ来るわけないだろって言ったわけですね。でこれね、不信仰って言われるけどね、かわいそうだと思う。だって答えられたんだから、祈りは信仰だから、信仰と神を見てくださった。ただ答えられた時にありっこないと思ってるから最初受け取れなかった。で皆さんね、答えられた時にね、嘘でしょとかね、え本当なのってこう思わず言ってしまうようなことを祈ってますか。彼らは熱心に本気で祈ってたんです、真剣に。そしたら助かった。でも助かってきた時にそんなわけないだろって受け取れないかったってことは、もう絶対ありえないことに向かって祈ってたんです。あの人救われたら地球の終わりだそう思いたくなる人もしいたら、その人のために祈ってください。これも絶対治らないとか、もうこれ不可能だって、その不可能に向かって祈るのです。あのみんなもう明かし慣れしてるからね、うちの教官の人たちはね、さっき車でもあれね、あのほぼ新車に近い、あとにかくダビデ牧師がね、ご主人がね、私に車乗ってね言うんです、いつも。いやあの車本当にあの車抱えてね、いやうちの奥さんはすあのやっぱ負けますねとか言ってねしょっちゅうですよね、今により感動してるんですね。でうちの教官の人たちはまあ普通に思ってるけど、普通ないですよそんなことは。クリスチャンがね、なんか研究してくれたけど、一般の人がなんで突然ね、あなたに車を買ってあげたいと言いますか。普通ありえませんね。そういうことがね、起こるわけですね。この前ものですけどね、今日は特に言われたのはね、この時ね、ペテロのために乗ったでしょ。今日示されたこと言いますけどね、ものでも何でも祈っていいんですけどね、名を挙げて人のために祈りなさいって言われたんですよ。で一人で祈りとってるとね、時間が長くなるとね、祈り続けるのってきついんです。それで祈れなくなった人、ああなんて私は愛がないんだ、力がないんだって思わないこと、今日私は言います。祈り続けない人、あなたは人間でした私も人間、聖霊の特別な助けはないけどできっこないんです。そんなことは落ち込まなくていい。ああ人間だなと思って教会で祈るんです。21世紀だから LINE もあるし、ね、スカイプも使わないけどいろんなものある。いろんな方法で来れたら来る、来れなかったらそうやって一緒に教会で祈るときに答えが来るまで祈れるんです。この時彼らは神に熱心に祈ってたんです。お祭りの1日目も2日目も3日目も何も起こらなかったけど、いよいよもう祭りが終わって明日ペトロは殺されるって日に天使は行ったんですよ。教会は祈り続けたんですよ、答えを見るまで。一人だったらできなかったと思うんですよ、教会だからですよ。皆さんね、教会で祈るんです。不可能に向かって、神様しかできないんだからその神に向かって祈るんですよ。神にはおできになるからその神に向かって祈るんですよ。その時に神の手が動き出すんです。この時ペテロが助かったように、これが二つ目なんですよ。あの神を信じなさいって、権勢が長いけど神様はするんですよって、その神に向かって祈りなさいって。特に名を挙げて一人一人、神様一人一人愛してるから、この人一人、この人の病気の癒し、この人の経済的な問題、この人の信仰、この人の人生、いろんなその一つ一つを祈りなさい。で一人でたあの戦っていいですけど、戦ってるとね、継続できないことがあるから、教会ってみんなに言っていません。本当に信頼できる一緒に祈ってもらう人と、二人でも三人でもいいから祈ってほしい、教会で一緒に。念頭に話した証覚えてますからね、あの南カナンさんがね、兄弟が女5人兄弟で女が3人いて、3人兄弟で一緒に祈りになった、ね、みんな違う教会なんだけど祈りになったと。そしておばさんかな、 おばさんかおじさんか忘れたけど、なんかすごいコブができてしまって、手術しなきゃいけなくなって、高齢者だったから手術はしたくない。でみんなで一生懸命3人で祈ったら、あの大宮で聖火されて、その時に、まあ、パウルがちょうど来られて、そして祈ってもらったと。その日は何も起こらなかった。次の日に起きたら、そのできていたものすごい大きなコブっていうんでしょうか、それがきれいに取れてた。覚えてます、きれいに取れてた。びっくりしたんだ。でお医者さんに行ったら、お医者さんが、まあ、日本のお医者さん奇跡ではないからね、あ見事ですね、こういうこともあるんですねとか言って感動さ、お医者さんが感動されて検査して、もう手術はいりませんって言われたんだ。で手術しなくて済んだっていう話なんですけど、やっぱり皆さんは奇跡慣れしてるから、あそうって感じですね。これ普通ないんですよ。でもこれ3人が一緒に寄ってたんですよ。3人が一緒だったから一緒にずっと見続けたんだ。もちろんね、カナンちゃんとアオグさんとサンビさんだと思う。この3人ね、みんな主を愛していて祈ると思うけど、やっぱりね、ずっと祈り続けるとね、長くなるとね、簡単じゃないんです。でもね、一緒だとね、祈れるんです。これ本当に。で片っぽが弱くなってもね、他の人が信仰に立つんです。 この人は信仰よくなってこっちは立ってたりするんです。で神様面白いことにダメになった方じゃなくて信仰にある方に答えてくれる。これが素晴らしい神様の、ね、愛の方なんですよね。だから教会で共に祈る。そして神に向かって不可能を祈ってほしい。不可能ですか、ありえないこと、できないと思うこと、それを神に向かって神に不可能は一つもないんです。信じてるでしょ。だったら具体的に祈りましょう。神に向かって不可能に向かって、その時に神が働かれる。あなたも私もできませんけど神に祈ることはできる。その時神が働いてなしてください。それね。そして3つ目は何かというと、3つ目はですね、よく開くところ、第二歴代史の20章、私の教会ではしょっちゅう開くところですね。第二歴代史の20章のヨシャバテのところ、この前も開きました。22節ちょっと今日は違った視点です。22節彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は聞こえを設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セールさんの人々を襲わせたので彼らを打ち負かされたって、ね、これはこれも何度も話しますけど、簡単に言うとアラムとモアブから大軍がやってきて、ヨシャバテというイスラエルの王様が、ユダの王様が絶対負けると、それで神に向かって必死に叫んだ。断食して国を挙げて、そして神様が予言を通してヤハジエルという人に臨んで、この戦いは神の戦いだ、しっかりだって恐れずによって言葉をくださって、明日攻め上れって言ってね、具体的に言葉をくださった。いいですか。でもこの段階で言葉をくださったけど、どう考えても勝てないんですよ。人間的に言ったら子供でも明日自分を殺されて死んじゃうと分かるくらい絶体絶命だったんですよ。何も変わってないこの段階で。でも言葉が来た。そしたら何をしたかって言ったら、まずヨシャバテ王は言葉が来た瞬間ひれ伏して、言葉に対してひれ伏して神を礼拝したんです。でそして次の日賛美隊を相談して、賛美隊を立てて最前線に立たせたんです。そして何をしたかって言ったら、神を褒めたたえたんです。この言葉をそのまま言えばね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。うんと分かりすぎれば、あ、神様勝たせてくださった、勝利が与えられた、嬉しい、ハレルヤ、神様素晴らしいってことです。この段階でまだ何も起こってないんですよ。起こってないけど神の素晴らしさをたたえ、勝利をたたえたんです。これはね、我々後知ってるからね、素晴らしいと言うけどね、普通で言ったらこれは東京でバカ、大阪で言うとアホ。分かりますか。戦争ですからね、殺されておしまいじゃないですか。でも言葉があった。でその言葉に対して、いいですか、何も起こってない時に賛美と喜びの声を上げたんだ。で神様が言ったね、賛美をしなさいで、その賛美もね、いろんな賛美があっていいんですよ、ご覧にしてください。ただ今日言われたのはね、神様、ね、敵がこんなにいます、もう負けそう、大変苦しい、助けて神様、あなた助けてって、こういう賛美じゃなくて、こういう賛美あっていいんですよ、とっても必要なんですよ。本当に苦しい時に助けてくださいという賛美はとっても大事ですけど、今日言われたのは褒めたたえる賛美です。あなたは勝利者ですって、もうあなたは勝利を取っておられますって、あなたには変わりませんって、もうすでに勝利を与えられましたっていう、これそういう賛美なんですよ。神を褒めたたえる賛美と喜びの声を上げたら、そしたら福音が出てきて、どうしようち始めて、これね、昨日もっぺん読んでたらね、感動したのは23節の後半ね、ちゃんと言いましょうか。アモン人とモアブ人はセールサの住民たちに向かい、これを聖徹し根絶やしにしたが、セールの住民を殲滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。その24節、ユダが荒野に面した物見の塔に登ってその大群を 見渡すと、なんと死体が野に転がっている、逃れた者は一人もない、全滅して一人として生かさず全員が死んじゃったんです。旧約ですからね、自分の軍が本当なら全滅するはずなのに、一人も死なず、子供も一人も亡くならず、全員が生かされ、一本の弾も一本の槍も使わず、敵は全滅して、持ってきたものすべて分取りで3日かかって4日目によかったって言って声を上げてるわけですね。ここが私たちの教会に示されている箇所は何回も何回も、これ忘れないで、神が私に与えされているのはそういう勝利です。あなたがもし病気という問題、経済という問題、人間関係のこじれという問題、お仕事、いろんなことでもう絶対絶命に置かれているとしても、神があなたに何と語るかです。神様があなたにヨシャバテの時のように言葉をくださったら、神様を信じて、ね、喜びの声を上げるんです。何も変わってなくても、神様とは素晴らしいって、ありがとうございます、その時に神の手が動き出して、そこでわざわざ奇跡が起こるんですよね。で神様に、ね、賛美の声をあげなさいって言ってるんですよ ね。その時に神が働くってことを言われたんで、今年ね、この3つ言われたんですよ。私、一つは神様を信じること、これは土台、能力でも権力でもないって。繰り返します。能力を用いられます。権力も正しく生かされると神に用いられます。 でもそれが中心じゃない。能力があろうとなかろうと関係ない。権力があろうとなかろうと関係ない。神様がするんですよって。神がなすんですよって。その神を信じなさいって。新約的には十字架にかかれたイエス・キリストを信じなさい。この教会の主に牧者であるキリストを信じなさい。いつも私のように十字架で解決できない問題はこの地上には何一つありません。本当にありません。この十字架で治せない病気もこの十字架で解決できない問題も何一つありません。この十字架を信じてイエス様を信じ、しかも復活されたから生きておられる神を信じる。でその次にその方に祈るのです。自分にはできないから神様お願いしますねって、神様としてくださいって神に祈る。素直に正直に大胆に祈る。どうぞ祈るときに奇跡って今言ったけど、もっと大胆に願ってください。私がいつもどうしても食べ物の話になるけども、ね、いつも言いますように、私はここぐらいでいいかっていう求め方をしないで、もっと大胆に求めてほしい。ちょっといつもとちょっと変えてみましょうかね。どうぞ、いつもくら寿司、ね、くら寿司半シャリがあるからくら寿司なんですけど、ね、くら寿司のマグロの、1人前で結構です。いや、ちょ5人前ぐらいくださいと。隣の人を見たらですね、井上君見たら、すみません名前出しちゃった、井上見たらですね、井上君はですね、銀座かどっかの超一流 のオバマ大統領来た時のお寿司屋さんのですね、もう分厚いマグロのついたやつをね10人前ぐらい持ってたりするわけですね。私は思わず妬むわけですね。なんでこいつが10人前で私はこれなんですかって言われちゃいますね。彼は願った、彼は私求めたって、あなたは求めなかったって。求めること自体は信仰なんです。答えられると思ったら求めるでしょ。答えられると思ってもこの人ならできると思って求めるでしょ。なぜ使徒の十二章で教会はペトロのことを祈ったかというと、神ならおできになると信じてたんです。で本当にペトロを助けてほしかったんだから祈ったんです。無理だと思ったけど祈ったんです。無理かもしれないと思っても祈ってください。私がこんなにもらっていいのかしらと思っても求めてみてください。神様が違うよって言ったら違います。さあ、神様は最善しかなさらないからね。でも求めてみてください。求める前に自分で判断してる人が多すぎる。その結果奇跡を見ないクリスチャンが多すぎる。あなたが思うより神様大きいんです。あなたが思うより神様は、庶民天国とか使います、でかいの。神様ってそんなに狭く小さくせこくない。神様はもっと大きいのです。誰が一人子イエス・キリストを十字架にかけて私たちを救うってことを考えましたか。サタンは勝ったと思ったんですよ。どうしか考えられないから、そんなこと。サタンは一人子を殺して勝った、ついにこれで俺たちがこのものを取ったぞと思った。でもそれを通して神は勝利を捉えた。誰も考えられなかったことだった。神のなさることは私たちのこの施策よりもはるかに大きいのです。もっと広いのです。神には不可能はないんです。だからもっと大胆に願ったらいい。もっと大胆に求めたらいい。自分のことも、そして誰よりも愛する人のために祈ってください。最近ある方の、あるお嬢様のお父様が救われました。昔祈祷会で人も一緒に祈ってた。だから祈れば祈るほど、聞いたらなんか教会にことを怒られて厳しくなった。でその子は自分、ちょっと具体的には言いませんが、最悪の状況になった。とはそこから大逆転ですよね。お父さん救われてですね、第三礼拝とか月拝に来られてですね、一緒に礼拝してるんです。なんとその子がですね、こういろいろ教えてる。考えられないですね。これね、嬉しいけどね、ありえなかったですよね。私これね、神様の、ね、一つの印だと思うんですよ。不可能はないでしょって。不可能はないんです。皆さん大胆に祈って、そして喜びの声をあげてください。喜びの声を見る前に、怒ってから喜ぶのはもちろんですけども、それはみんなする。ノンクリスチャンでもする。怒る前に、何も起こってない時に神に向かって賛美しましょう。人はね、笑うかもしれません。いや、自分でもね、ここら辺でね、俺バカじゃないかなと思うかもしれません。気にしない。神はあなたを見て微笑まれて、信じてるんだねって言ってね、手を動かし始められます。そしてあなただけじゃない、たくさんの人がそれで救われます、助かります、癒されます。笑えたとしても、その時、その後に本当に神の栄光を見ることができます。この3つ、この3つを今日言われたんですね。でこの3つは誰でもできるでしょ。神を信じる、祈る、喜びの声を上げればいいのです。 家に立ってできますね。もちろん今インターネットあるからね、インターネットね。それでどうもね、そして共にこのね、この与えられた言葉の成就をこれからね具体的にできましょう。回復を、失われた関係の回復、失われた健康の回復、神の使命を取り戻して神に全うしていきましょう。そして神様の横をね共に見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日は御言葉を通して語らせていただきました。あなたはこの年の年頭に与えた言葉ですけれども、始まっていますがまだ十分には見ておりません。でもこれからそれが具体的に恐ろしいほどに成就することを覚えます。私たちは神様あなたを信じます。私たちには十分力はありませんし、いや十分とか全くありませんし、人の能力や権力にはできないことだらけです。でもあなたにもできになります。そして私はあなたにもっともっと大胆に祈ります。愛するあの人、この人、ぶつかってきているこの人、あの人、名を挙げて丁寧に具体的に癒しを求め、奇跡を求め、回復を求め祈ります。どうぞ神様、その祈りを教会として祈らせて奇跡を見させてください。答えられた時に思わずも嘘でしょって言いたくなるような、ってびっくりするような、その時信じられないような、そういう不可能をたくさんたくさん見ていくことができるように、どうぞ導いてください。そして起こる前にヨシャパテが賛美歌を歌えて喜びの声、賛美の声を上げたように、私に賛美の声を上げさせてください。礼拝の度ごとに、聞かれる度ごとに、今の現状はどうであれ、愛のあなたが、真実のあなたがなしてくださることを信じて、喜びの声、賛美の声、あなたを褒めてたる声を上げさせてください。そして神の手が具体的に動いて奇跡がなされるのを、勝利を見るのを見ることができますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれないので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。健康の問題がある方は自分の体に手を置いて、自分じゃなくても誰かのためにその子に手を置いてください。心に問題を持っている方は心というか胸ですね。天の様、一人一人が抱えている問題、祈りを今あなたの前に持ち出します。キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。どうしても神様、一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、答えを与え、御言葉を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。胸の圧迫、イエスさんって完全に消えてなくなれ。喉に触れてください。喉よ、癒されよ。再び食事ができるように、声を自由に出せるように、イエス様の名によって食事ができるようになれ。声を出せるようになれ。膝、足首、膝、足、太ももこの足に触れてください。足の痛み、後遺症、イエス様って水、癒されよ。イエス様って水、がん細胞、その人の力根こそぎ消えてなくなれ。精霊の炎を注ぎます。精霊の炎を注ぎます。精霊の火によってがん細胞よ、焼き尽くされなさい。その人の体の力、がん細胞よ、消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。境内に関してあなたは忠実に避けました。私はその報いをこれから表します。損したなと思った人はいるけど、損なんかしてません。神の真実をあなたはこれから見る。またあなたは自分自身を捧げなさい。そして境内をも捧げなさい。境内はあなたの心の現れとなります。安心しなさい。私があなたを支えて守ろうとしてはやります。自分の位置は立法ではありません。してもしなくても私はあなたを愛しています。でもあなたはそれをするとき、あなたは私があなたを支えるということを境内の面でも見ていくでしょう。愛する子よ、もっともっともっと私に信頼しなさい。私はあなたを支えるとしてはやります。耳鳴りをイエス様って命ずる、消えてなくなれ。難聴をイエス様って命ずる、完全に癒されよ。聞こえるようになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。